はい、今日はこの短い一節ということで、聖書の言葉は神の言葉であるので、長く範囲があるからといって、聖なる霊が吹いてくるのではないわけですね。このことは私自身がたった一言の、いわば御言葉、からですね、その説明ですね、御言葉を挙げての説明から信仰に入って今まで続いているわけです。神の言葉っていうのは本当に大きな力があるんですね。そういうことで、今日はこの本当の光が来て、すべての人をこう照らしているということを受け止めたいと思います。この光ということについてはですね、これも誰でもみんなわかる。けれども目が全く見えない方々、生まれつきですね、この光がどんな風な状態かっていうのは分からないわけですね。だけど目が見える方々においては、これはたくさんの昆虫の類も動物も、植物もそうです。いわみんな光はっきり分かるわけですね。まあ、植物は見るっていうように光を感じて、そこで非常に複雑な反応を起こすわけですね。そういうことで、目が見えないと、たちまち、道を歩くということさえできなくなる。ですね。これ長い人類の歴史のうちで、もう車もないと、自転車もないと。そういうことがもうはるかに何万年とずっと続いてきたわけです。そういう期間に全く仕事ができないということと、もう一つは、この不便ということとはるかに違う深刻な問題は、ほとんど大概、まあほとんど調べたわけないけど、大概いろんなことを見てもですね、全く目が見えない、特別に非常な苦しい、仕事全くできない。みんなから言えば邪魔者扱いにされて、その恐ろしいこの障害ということから、先祖なり何かのたたりだということが広く伝わってきたわけです。だからあの家には何か悪いものがたたっていると。そのようなことでですね、暗いものがずっと立ち込めると。周りからそういう目で見られるということが、一番の大きな苦しみであったということですね。見えないということでも非常な苦しみですけども、その上にさらに周りからですね、そのように思われる。そんなことは我々経験してないから、ピンとこないぐらいです。そのことでですね、この日本の福祉全般にわかっても当たってもですね、大きな影響を与えた人が、この、早稲田大学の理工学部に入ってから全く失明した人ですね。岩橋武雄という人です。盲人の福祉においては非常な、まあ、影響、良き影響を与えた人ですね。その岩橋さんも、やはりそういうことで、目が見えなくなってから、いろんなことが起こったわけですね。で、お母さんもいろんなところ行って拝んだり拝んでいろんなことをした。その中の一人、まあ、女の天理教の女性の教師が怒られてきたら、いろいろ慰めたりいろいろしたけれども、最後に何言ったかと。あなたの目が見えないのは、ご先祖のお祭りをおろそかにした結果ですと。どこかであなたのお家がご先祖の霊をおろそかにしたために、そのたたりを受けて目が悪くなったのですと。まあ、こういうふうなことをですね、何も天理教でなくても大概言われてきたわけです。先祖なんて関係がないですよね。今自分が目が見えなくて非常な苦しみであるのに、関係がない遥かの先祖。なん誰もわからない。その天理教の人ってわからない。不思議なことにですね、この世の宗教っていうのはそういう非常にやっぱ残酷なようなことをですね、やっぱ平気で言うと。 言う人は何でもなくっても、言われた人はどんなにこの、まあ、ショックを受けるかということが、本当にわからない。でも一般的に目が見えない人は、足が生まれつきいない。あるいは体が曲がって、いわゆる専務と言われたような人たち、聞こえない。そういう方々は大概こういうね、たたりということです。で、そういうことが起こらないようにですね、先祖に一生懸命お祭りをせないかんと。9月号の命の水の最初にも書いたように、どうして、仏壇の前行ってご飯やら色を備えたりするのかと。何のためか。ほとんど意味は学校で全く教えられてないです。そうしないと、死んだ人が生きている人にたたってくるんだ。悪いことをするんだという。間違ったその信仰的なものがずっと長く続いてきたわけですね。そのためにお祭りをするとか、いわゆる法事というふうなこともそうですね。お経を読むとか。まあ、そんなふうなことであって、写真で何か事故があった時に花を供えて拝む。何を拝んでるか。何を拝むべきか。のこと知らないで、ただ真似してるだけですね。それは実はその中身何から来てるかというと、そういう事故とか事件とかで死んだ人は、たたる可能性が非常に大きいと。突然たたれて、命を。だからそういう人を花をあげたりなんかしないと、生きてる人は関わりあるんです。たたってくるんだと、悪いものが。だから、ああいうふうにお祈りしてるというようなことなんですね。鎮魂。鎮魂という。ですね。ここでも何度か言ったように、魂を鎮で、金変ですね。鎮火とか鎮圧とかいう。何か悪いもの、荒ぶるものを押さえつけると。死んだ人の魂を押さえつけないといけないような荒ぶっ飛んだと。いうふうなことが前提にあるわけです。まあ、そういうことですね。鎮魂ミサだなんていうのは間違った訳なんですね。死んだら荒ぶって怒ってる、たたるかとしてる。そんなことは全くないわけです。神様がその人にとって全ての障害を見て最善にされてる。それは当然なんかの裁くべきは裁き。それただ信じるだけで神様を仰んだ人には当然、死後もですね、すぐに命、活命を与える。生きてる土地から与えられている。どうする、どうされるかも全くわからない。あの宇宙広大なもんみんな作ってこの植物の一つ一つの中の複雑な化学物質も。その方がですね、その人の障害を見て最善になされるということで、信じておればいいことであってですね。私たちは祈るのは生きている人のために祈るわけですね。はい。まあ、とにかくそういうことで、こんな風に言われると、まあ、目が見えないだけで真っ暗なのにですね、ずっとたたりがあるんだったらですね、拭いされることはできないわけです。そういうことでずっと精神的、心の中にも闇が立ち込めるわけです。まあ言ったら二重にですね、立ち込めるということになるわけです。で、そういう中から、この岩橋さんは、まあ、戦前にですね、まあ、大学の理工学を行くないか、ほんのわずかの人しか、まあ、エリートだったわけです。そういうような人が突然目が見えなくなって、もう本当に苦しみ、嘆いたということですね。まあ当然のことですけれども。で、その人がですね、もういよいよどんなにしてももうわからないと。で、お母さんがですね、さっき言ったように必死になっていろんなことをしたんだけど、その一つ。京都と大阪にある観音神社があった。そこにお母さんが20日間の願いをかけて、20日間。今度娘の目がもう見えないままだったら、家族一家全体がどうなるかわからんから、どうぞ助けてくださいと。そのためには、この息子の目を癒すためには、私の目が見えなくなろうとも、命がなくなろうとも構わないからと。そして山の方の方の、拝むところがあると、神社に行ってですね、毎日のように毎日、毎日、だからそんなしたってダメです。と、この、岩橋さんが、息子さんが言ったんだけど、またそんなこと言うと。もう黙っておれと。お前が何と言おうと、私の祈る力で、今度こそは治してみせると言って、生き続けた。20日間、 満願の日が来たと。12月の上旬、最後のお参りを行って帰った母は、今度こそと思い詰めて、その息子さん、岩橋さんの目を見たと。何にも変わってない。今度こそはと勢い込んでいただけに、母はもう全く希望を失った。母の極度の失望、絶望と悲しみは、私に対する呪いと変わっていた。お前があまりに信心がないから、お母さんがこんなに心配して祈ってもらっても、何にも効果はないんや。と、この目が見えない息子さんに言ったというんですね。まあそういうふうにですね、して、何をしても全く役に立たなかったと。結局この息子さん、この岩下京さんもですね、結局のとみんなこの人は偶然やと。自分は偶然目が見えなくなって、まあ言えた、運が悪くん。運が良い人は良い。まあサイコロ。サイコロですね。振るようなもの。何の目が出るかわからない。そういうことはこれも仕方がない。自分運命に呪われとんだと、自分はもうそういう永遠の闇の中に放り込まれたんだと。と言ってですね、そうしてもう、20歳の大晦日終わりの時、12月の最後の時に、もうこの短い生涯を終わらそうと、覚悟を決めて、死ぬということを決断したと。で、夜にですね、大昔のあの鐘がゴーンゴーンと鳴る始めた時に自殺を決行しようと。したら、その途端にお母さんが飛び込んできてね、必死で抑えたと。少し前からどうもおかしいおかしいと思って、お母さんが絶えず見張っていたらしいです。で、何でもいいから生きとってくれと。お前に知られたらどこに生きがいがあるのかと。言って必死でですね、お母さんが叫んだんです。何でもいいからと。目が見えなくて他の人はみんなから馬鹿にされるから何でも構わんと。生きていてくれと。で、その一言にですね、お母さんの命が一切が圧縮されて、で、この命に働きかけた、感じたんだそうですね。そしてそのお母さんの母親の必死の愛によって、なんとか踏みとどまったんだそうです。でもその後、まあ当然いろいろなことがあって、結局、まあそこから記述に触れていくわけですね。で、触れてから、自分が聞く、自分の中に閉じこもって、周囲の戸を閉めてしまって、そうして自分が閉めてしまって、世界は暗い暗いと、叫んでいた。に気がついたというんですね。そしてその自分が閉めてきたと開けよ、窓を開けよと闇に響く声が響いたと。その命の窓が私に光をもたらしたということをまあ書いてあります。で、こんな風にですね、非常な闇に襲われて、今のように盲人の福祉なんてしてるのが全くなかった時です。盲人といったら、めくらとか言ってて、ののしるばかりです。そんなことが当たり前だったんじゃないですか。私が小学校の2年か3年に、小学校で帰ってきた遠くの方で揉んでた、背が曲がって、いわゆる狭くと言われた、よそから変わってきたようなところですね。遠くで跳ね取ったんだけど、数人の子供たちが、そういうののしりを言って、バカにしてるんですよね。驚いて、未だに小学校の3年か何年か覚えてるんですけど、あんなひどいことなんか言ってると。それを黙ってその人はずっと耐えてた。未だにこう頭に残ってる。人間っていうのは、そのようにですね、弱く苦しんでる人をこういじめるというふうな、非常にこの悪魔のようなものがあるということですね。遥かの昔も、ですけれども、持っております。で、お母さんは今度はですね、医学の、ですね、医学の力で、なんとか、ということで、まあお母さんもですね、自分がどうなっても構わないから、治してくれ。あれ、どんなになっても生きておってくれという必死の、願いを持っていたと。 母の愛ってのは本当にまた一歩では変わりやすいし、息子が大きくなって反抗したらすぐに、別れてしまうと。反抗したら母の思い起こって、親子関係も断裂することが、このこともいろいろあることですね。けど、このお母さん本当に真剣になったようです。で、当時は治療費も高い、そういった病院に行って、繰り返し行ってたんだけれども、治らないと。そこで、この岩橋さんは、自分はもう目が見えないことを覚悟する。私は形だけのそんな、お祭り、をする前に、私の生活を通じて見えない墓石を立て、これからは少しでも力で頑張っていくと。だから、治らないか分かっているのは病院通いをやめると。そしたらお母さんはですね、お前はどこまでも極端から極端に行ってしまうと。そうやめてしまっていいならないかと言って、親も、両親も反対した。そしてお母さんはそのことをですね、病院に行ったんですね。そしたらその医者がですよ、医者が実はそれを今日言おうか言うまいかと迷ってた。あなたの顔を見てどうしても気の毒で言えなかった。申し訳ないが、最近はもう気休めに治療をしただけなんだ。ちょっともう一つ勇気が出なかった。言わなかった理由は、あなたの息子さんは私にとってこの三人目って言うんですね。学生で目が見えなかった。で、私が見た、この一人の人は、最初の人は、悲しみのまに首をくくって死んでしまったと。次の人は、鉄道自殺をしてしまったと。あなたの息子さんは三人目だと。だからもしもそのように死んでしまったらもうどうしようもないと思って、もう言えば一種のごまかしで言ってたんだと。実は、息子さんの目はもう諦めるしかないんだと。と、そういうふうに言ったというんですね。けど息子はそれを覚悟しちゃったから取り乱さずにそれも受け取ったということなんです。で、そこからですね、この人は、まだキリスト教を知らないんですよ。知らないけれども、お母さんのすごいこの必死の愛によって死ぬことを踏みとどまって、なんとか生きてみようという気持ちになって、大阪の盲学校に通い始めた。そういうことで、あんまマッサージは針を枕に一生懸命刺したり練習。で、お父さんお母さんの練習させてくれと。何度も言ったけど、もうこらえてくれと。いうぐらいに、一生懸命になってきたと。だけど、思い切ってですね、その盲学校を行って、盲人の世界を知ってから、大事な、新しい、転機になったというんですね。そのように、知らぬ知らぬうちにお母さんのその愛、また盲学校ということでですね、神様の導きがあったと。で、こうして学び始めてですね、盲人の世界が単なるこのあんまだけでなくて、多少とも学問に身を置いた者にとっては、また学ぶ学問の道に戻ることができる可能性があるとしたと。で、もう一度指の先で、点字ですね。点字。指の先で少しでも点字で早く読めるようにと必死になって練習をしたと。中途の人は非常になかなか苦しいですね、なかなか。私も全く点字を知らない人、初めて事故で目が見えなくなってどうし始めたけども、それで非常に差があるんです。スラスラとこの不思議なほど読めるようになっていくと、いくらしてもしてもなかなか読めないと。中途の人はそうですね。それはそれっても中途の人は生まれつくと全く違うから遅いですけども、そこでですね、言葉の世界だからまだ日本語の点字の聖書もちろんなかった。そこでロンドンイギリスからですね、福音書を 取りをした。まあ、時間があるときはとってもかかったんです。そしてですね、初めて聖書を読み始めたっていうんですね。盲学校の筆で点字も知って。ところ英語の点字だからとても難しいんですね。ひらがなの点字はちょっと見ながらしたらすぐに打てるんです。英語、まあ相当難しいです。略字や縮字がいっぱい、ビューというふうに書くってなかなかだから、それを略字がみんなあるんですね。縮字、一字みたいな。順知人がみんなこの略字、縮字、略字がある。まあそれよりはるかに難しい、また数学の点字で。もっと難しいのは音楽の点字ですね、学校の。まあとにかくそういうことで、4つの福音書を見た。そしたらですね、真夏の8月だったけど、この人はですね、寝ることも食べることも忘れて、一生懸命なって読みふけになった。寝食を忘れて、寝食を忘れてって言って、今頃いくらでも食べ物あるから、そのように必死になって勉強することは本当に少ないだろうと思いますね。寝食を忘れるどころか、いっぱい手を挙げて、お前食べこれ食べこれって塾行けと言ったって勉強しない人いくらでもおるわけだから、勉強なんかある意味でほっといたらですね、する人はするんですよね。するなって言ったらこういうのするわけです。で、本当は農業、あるいは林業、業とかですね、あるいは仲間さんに家を建てるとか、じゃ必ず必要なものに本当に力を注ぐ方がですね、まあ、ずっと、まあ、コンピューターの中で、コンピューターばっかり一日中やってるとか、機械の部品ばっかりくっつけてるとか、そういうずっと仕事らしい仕事だけど、大概現金がたくさん入るということで、まあそういう背を向けてですね、一番大切な基本の基本である農業っていうものに背を向けるっていう人がたくさん出てしまう。それは学校教育も悪いわけですよね。何かといいお金が安定してもらえる、そんなことで農業が本当に大切だっていうことを教えないからですね。まあとにかく。そして、この人がの心を捉えて、必死になって読んで、心を捉えたものがあのヨハネ伝の9章です。これはもう、その後にいろんな人から、まあ、このことによって本当に大きな転機を迎えた。私の長らく解決ができないと思ったのは、ここに私の前に解決のこの光を与えられた。その光を与え、それがいわばこの今日の命の光、本当の光だったわけですね。この誠の光っていうのはですね、これ本当に絶望しても死ぬということを確定するような、あらゆる望みがない人をですね、本当に命、立ち返らせる。肉体の命にも立ち返らせる。霊的にも立ち返らせる。そういうものを本当に命というわけですね。ユダにおいても、ここに生まれつきの盲人っていうものは、罪のために、先祖か、これまた同じですね。親か、先祖か、誰かの罪のために目が見えなくなったんだから、食べるもん、こじきをするのは当たり前だと。そういう考えがあったために、聖書の世界でも目が見えないとですね、家族のものが道路側に連れて行って、太陽の日は照って、本当に砂ぼこり浴びながら足音がしたら、ください、くださいと言って、そういう悲惨な生活を続けなければならなかったわけですね。で、そこですね、ある時にその全盲の方が違っておった。この人が生まれつき目が見えないのは誰の罪によるのか、自分なのか、親なのか、まあ、日本ださんに先祖かと。どこの国でもそのように誰かの罪のためにはたたり、罰として目が見えないと。そういう特別な障害ですね。そういう考え方あった。で、イエスはどう答えるだろうか。答えられまいという予想を持って行ったわけですね。まあ、弟子たちも、周りの人もみんなそういう気持ちだった。そしたら、イエスは何も注意しないで即座に答えたのが、この人の罪のためでもない。親の罪のためでもない。ただ、その人の上に神の技、現れんためだと。この一言が決定的にこの岩橋さんを変えたわけです。そういう大いなる神の技を表すために 特別な苦しみに合わせて目が見えないという極めて難しい、この障害に合わせた。これは目が見えないことだけで決してないわけですね。考えてみますと、私たちが特別な苦しみや悲しみに出会う。これは自分のこうした病気や障害だけでなく、家族や家庭の中に特別な困難、難しい悲劇。何のために起こったのか。それはその悲劇、苦しみや悲しみを通して、神の技を表さんがためだと。ですね。周りの人はたたりだと言って責める。あるいは嫌う。離れようとする。全くこの革命的な見方だった。これは神の言葉だったんですね。神の言葉ってのは、いつどんな時でも何か絶えず革命的、全く新しさをもたらすわけです。当時のどんな宗教もですね、どんな人の慰めも、みんなですね、この点にはどうしても解決ができなかった。で、この人はお母さんの必死な愛によって立ち直ってと言ったけど、だんだんとその何のためになったのかわからなかったですね。ずっとわからなかったけども、やっとこれが本当に光がさしてわかった。で、本当に、永続的な力を与えられた。長年の大きなこの疑問の解決がここにあると。なんで、繰り返し繰り返し読んでしたと。と言ったんですね。そしてもう一つ別のことですわ。我は裁くためにこの世に来たのだ。見えぬ人が見えるようになる。見えると思う人が盲目とならせんがためになる。こういうイエス様の言葉はですね、独特の厳しさもあるわけですね。真理のことはいつもそう、痛みを伴うって言います。人間のことは甘いだけって。あるいは汚れたまま。ということはしばしばありますが、真理のことはどこかこの痛み。真理の言葉がなすこともですね、このように非常な痛み、苦しみを感じるようなこともしばしば起こってきているわけです。自分は見えるんだ、何でも分かってるんだと、偉いんだねと思ったら、本当の霊的な真実は見えなくなっていく。これは当時の律法学者、パリサイの人たちも指導的な立場の人だったんですね。自分は見えるんだと。見えるか教えてやると。というふうにいつも心で高まって傲慢になっておったために、イエス様の本当の真理の光は全く見えない。真理の光を、だから見えないから迫害しようと消してしまうとまで。パウロもそうだった。ここに聖書はですね、いわゆる学問の大きな限界ということもはっきりと告げているわけです。真理の光、この命の光をもらった時には様々なものがみんな役に立つ。けど、その命の光をもらわなかったら、学問をしても得意になったりしてない人をこうバカにする。見下す。これどうしても避けられないことですね。もう明白だからね。はっきり分かったこと知らないと。特にこの数学的なものは非常に際立っているわけです。ある人は100点取れるのに、ある人は5点も取る、あるいは0点だと。難しい問題。極まってきてるから、100点パーッと全部難しい問題とか、こいつは偉いやつだと。褒めると。お前何も0点かと。みんなが見下すと。ということは、霊のことに関して全く関係ないのに、人間そのがバカみたいにですね、扱われることになるわけです。同じように目が見えないって言って、心の中関係ない。聞こえない。足が動かない。それは人間全体がダメなようにですね。しかも、呪いがかかっているように言われたりするぐらいに、この世の普通の考え方は間違っているわけですね。で、こんな NHK みたいな大きな放送局の人、あれどこの放送局でも、何かそうやったり、必ずそう手合わせている姿を映し出すんだわけだね。 ほんで、みんな、あ、死んだ人にこう手合わせとったら、みんな褒めるんだ、褒めるんだ、安心するんやと。まあ、そういうようなことですね。本来ああいうことに意味がないわけですね。それよりも死んだ人も神様が再任されると。家族の人たちのことを考え、思うと。ああ、家族でどれだけ苦しみ、悲しんであるだろうと。突然対数の子を死んでしまった。そういう祈りあってはなくて、そういう祈りがずっと大切なことですよね。死んでしまった人を見るんじゃなくて、生きてる人を見る、当たり前のことですね。はい。そういうふうにして、このことから、命の光とは何なのか、こういうふうに、人それぞれが苦しいことにあってもですね、不思議とそこから、あ、これは神様の技、現れるために積極的な意味があるんだというふうに、深く受け取ると、信じると。そういうふうに、この命の光はさせるんですね。そして受け取ると本当に希望ない、絶望でなくって、新しい命が与えられていくようになるという。このような人は特別な人です、確かに。この人のことで、そして非常に英語もですね、全盲だから、どんどんできるようになったわけです。そして、ヘレン・ケラーっていうものを日本に読んで、大きく広げて、そして日本の全体の人は福祉に関心をしっかり持つようになったのは、この人の大きな働きの岩橋武雄さん。で、このことですね。見てくださいね。ちょっとファイルが失われましたけども、日本に全体的にですね、福祉の法律が新しく作られて、そして広くこういうな障害者の方々に福祉の様々な配慮がなされるようになったきっかけはこの人によるわけなんです。それを元をたどれば、これはイエス様のこの命の光が元になっている。そういうことみんな知らないわけなんですね。いつの間にかこの福祉の法律ができて、盲人や障害者の方をいろいろ保護したり、あるいはそういうためのいろんな施設や学校やら、教育機関やら、できるようになった。自然に一人でできるようになったと思ってくる。実は、そういうふうに、たった一言のですね、あなたが目が見えなくなったのは、神の技が現れるためだと。そこで本当に神の力をしっかりと与えられて、呪いでもたたりでも何でもない。本当の身で立ち上がった。そこから広がっていたんですね。あちらこちに、この光の家、ライトハウス。現在は日本ライトハウス、光の家になったんですね。まあ、京都にもありますが、いつの間にかそんなのができたっていう大きな間違いである。そういう意味ではですね、何でもその歴史をたどると。いうことで、その深い意味がわかるわけです。今のことだけってそれわかる。深みがわからない。何が元にあるかもわからないんです。だから私たちは、こういう人の伝記を読んでもですよ。この人は特別だ。私は違うと言ったらダメなんですよね。聖書のことは普遍的にみんなに通じる。その程度の多少はあれです。だから私たちも誰でもですね、みんなそれぞれに、今はほんの苦しいことなんもない、楽しいことばっかりなんて人に限って、だんだんと突然の事故や病気やら、離反とか人間関係、非常にショックを受けるわけです。で、必ずこのようにあるわけですよね。で、 その苦しみの時に、どうして自分だけと。他の人見たら、元気いっぱい、幸せそうに見える。その一辺、家庭の中やら、あるいは心の中に入ったら、どんな暗いものがあるかは見えない。ために、表面的なことだけ見て、こう、羨むということが起こるわけですよね。羨んだり、妬んだりしたところで、ますますその闇は広がるばかり。だから、元は何か、神の言葉だったわけです。だから私たち、キリストを信じた者は、少しなりともその、神様の言葉を、紹介続ける祈りを持ってですね、こういう印刷であれ、言葉であれ、何か絶えず機会を持って、神様の言葉を紹介するとともに、自分にはこのようなことを受けたということを、証しをする、この前、それでテーマにして話したと思います。ですかね。キリスト教宣教の一番初めは、人たちに聖なる霊が臨んで、イエス様復活したと、力強く証しをすることから始まったんです。聖霊を受けなかった、言えなかったことですね。難しいことや、周りの人は感心するようなことを言ったんじゃないわけです。むしろ周りの人はそんなこと言うなって言い出したんですね。嘘だろ。死んだ者が復活することはないわと。そう言うなと。だから私たちが証しをすると、いつも日本でもこういうこと起こるんです。だから、証しをする機会はですね、いわ、勝ってでももらわないといけないわけです。ですね。証しをさせてくださいっていうぐらいにですね、言わなければ。神様待っておられるわけですね。その証の一言が、神様が使ったら、聞いてる人、読んでる人、誰にどんな良い影響を及ぼすか分からないんです。神様が働いたら、ほんと簡単な証。他のほとんどの人に役に立たないようなこと、ある人には大きな力になって変革するわけです。それはこの言葉でもそうですね。神の技が現れるため、いくら読んでも読ましても何もわからない、変化も起こらない人もたくさんおるわけです。神様の聖霊が当たる時には、たった一つこういうの大きになって、日本の全体の福祉にも良い影響を与え続けている、そういうことにもなる。だから目先の、これをあげたコーヒーにこの人はなるかもしれない、そんな風な甘い期待を持ってしたらいけないことで、この証をしても、かえって馬鹿にされると。そういうことを覚悟していただいてですね、今だったらちょっと馬鹿にされる。あんまキリスト教ばっかり言うやつやとかですね。けれども、信じて言うわけですね。で、そういった見下されることを甘んじて受ける。初めから言うときの私も印刷物を教職員すべてに校長さんから事務職員まで一人で渡していくには、どんなことを言われるかと覚悟しておいていくわけですけども、しばしば忙しくて、心がちょっと涙ってる時には、壊れなかったです。10年も20年も言ってたんですよ。なかなかね、何日も多いとも。で、祈ってですね、やっと、まあ、理科の準備室だから、私だけしかいないからですね。重い足を引きずっていくような時もあったわけです。まあ、そういうことでですね、誰がそれを本当に受け取るか分からないですね。証っていうのはそういうことですよ。楽々みんな褒められてですね、楽々と証するという気持ちだと証してないわけです。何かするのは戦いがあるということです。その前に、このように御言葉を自分でしっかり受け取ると。受け取るためには、静まって祈らないと入ってこないということだ。ですね、もう一つは2人3人集まるっていうふうにこのように集まりに来ると確かにですね、こんなの私が長く喋ってても、まあ、聞いてくださっておる、まあ、時には眠たくなる人もおるかもしれんけどちょっと私は名前で当てたりするわけですけどもパッと見ようそれで今北海道にいる野中さん昨日の、一昨日の会に祈るようにした野中幸恵さんというまだキリスト教人に住んでなかった初めて瀬田の集会に行った時に コントとしてたから、眠ったらダメなんて言ったらいけないわけなんですよ、その時。ちょっと、この次、こう呼んでくださいって。びっくりしたわけですね。そしたら、眠ったらダメ言う必要ないんですね。ちょっと呼んでっていうか、当てたら。でそのこと、何も言えない。びっくりしてしまって、頭真っ白にて何も言えなかった。どうのこう言ってましたけど。でもそういうことから不思議で神様はそれを用いられて、不思議なほど、すみすみと、で、今は、野中正隆さんとその、夫のお父さん、繊維のお父さんがなんか言って、だからこの、ゆきえさん、嫁さんですね。息子の嫁さん。お父さん、それ間違ってるわよとか言って、くれるんやと言ってですね。はるかに信仰的先輩のお父さんだって、そんなこと言うんだよとか言って、言われてましたが、そういうふうに、それをですね、相手がどのように受け取るか、ということは神様に委ねして、解き続けると。いうことですね。とにかくそういうようなことが、あります。で、この命の光に関しては聖書にもですね、もう一つこういうことがありますね。これは以前から言われたことですけれども、ピリピです。あなた方は命の言葉を固く持って、人々の間で星のように輝いていると。命の言葉があるから私たちは星のように輝いているんであって、私自身は光でも何でもないわけです。洗礼のヨハネが言った、この今日のところですね。私は光ではないと。はっきり言ったわけです。光について証しをするためなんだと。に来たと。私たちキリスト者もみんなそうです。私たちみんなどんなに頭のいい賞をもらって、ノーベル賞をもらって、ね、一切関係ないんですね。金メダルをものが。この霊の世界によってはそういうこと一切関係ない。そういうふうに非常に頭のいい人たちも悔い改めて神様を知る人もおれば、全然数学もできない人も、本当に神様の豊かな恵みと関係ない。それで、私たち自身は、絶えず罪に脅かされて迷ったりしても、しっかりと、いくら小さくて命の言葉をしっかり持っていた、その命の言葉が光ってるんですね。放射線を出す、あるいは粒子なんかを入れ込んだら、そこから絶えずですね、近距離であっても、近距離で内臓、中の近距離であっても放射線を出し続け。近くの細胞をやられて癌細胞もできる。放射線を取ることに絶えず放射線を出し続ける。悪いものを出し続けるわけですけれども、神の言葉、私たちが霊の魂に取り込んだらですね、絶えず光ってるというんですね。神様が見たら、見る目が見たら、あの人は神の言葉あって、それで光って、星のように光ってると。この世には神の言葉が輝くか全くないと。だからこそですね、イエス様は、あなた方は世の光であるって言われてます。神の御言葉を信じて持っているからこそ光なんであってですね、自分自身がどんなにですね、本当に良いこと、愛のことができないか、限界があるかを知ったらですね、あなたが光だよって言われても、という感じ。そんなっていうなりますけど、いただいた神の言葉の上に、イエス様がもらったその光の上に、その光が光っている。神の言葉が光っているんだ。そしたら、それは当然ですね、ダイヤモンドであってもですね、悪い人が持っても光っているわけです。良い人が持ってもですね、ダイヤモンド光るように、今いろいろとですね、うろうろしているような信仰の人でも神のことを、そんなことをともかく持ってたら、それを光ってる。ということになるわけですね。それがまた周りに影響をもたらすということもある。だから、勉強もしたり、ギリシャ語もできたり、英語もできたり、本も出る。でも、生涯にただの一人にも伝えられなかったという人もおれば、そんなも何もなくても伝わる人もおるわけです。 まあ、そういうことで、この命の光というのは一人だけ取り出したわけですけども、もう一つこの目が見えなくなる、この岩橋さんの苦しみよりはるかに苦しいものは、目が見えなく生まれる家族から断絶された。この岩橋さんの場合は、非常な愛情の深いお母様がおられた。学校も通うことができて、どんどん能力を啓発広げることができた。けども、家族からも全て断絶をされて、もう二度と帰れない。そして、手も病気にかかった彼ら早くからブラブラして動かなくなる。手が自由はなくなる。それから、この玉木愛子さんというハンセン病の方です。足まで切断して、足も切断して、目も見えなくなって、しかも激しい痛みの後に見えなくなる。足も切断した。切断した後でもその、ないのにそこはものすごく痛むとか。もうとにかくありとあらゆる闇と苦しみ、絶望、全部が襲いかかるようなことが、この雷、ハンセン病の重症の方々です。そして肉体はもう、近くにおる人でも、この猛烈な悪臭で耐えられないというぐらいの悪臭がその産んだとこから出てくるということです。で、そういう方々もですね、この命の光を合うとですね、これはまたもう少し、その、またの時に紹介したいと思いますが、このさ、才能があったために、こういうふうな一冊の本になるぐらいの文章や俳句を残したわけです。でそれ神様のそういうふうに特別に与えて、証として残されたんですね。この子なかったらわからないところだったんです、私なんかも。今、秋になりましたけれども、秋の天、これ空と読ませることもありますけども、天という漢字を書いて空と読む。両方に意味を重ねるためにはこういうことがありますね。この後でも飯ということは使わなくなりましたが、秋の空、秋の天、メシーの我を抱くかに。目が見えないんですよ。でも秋空爽やかな。といっても耳だけにわずかに残る感覚ですけれども。その天がですね、メシーでありとあらゆる苦しみを与えられた。天が私を抱いているかのように感じるって言うんですよ。こういう本当に実感がなかった、こういう、生まれないんです。でも目が見えてピンピンして、こんなことを思ったこともない人はほとんどいないはずですよ。あの秋の澄んだ青空綺麗になって誰でも。でもそれ自分を包んでくれた。誰も包んでくれない。みんなが見捨てたような。その人も包んでくれるって言うんですよね。そんな大きな広やかな愛を、目が見えなくて、家族からみんな切り離されて、そんな人がこういう歌が読めるということの中にです。これが命の光だと思うんですね。目が見える人は何にも見え、こんなことわからない。まあ、そういうぐらい、この、命の光っていうのは絶大な働きをするということなんですね。しかもただ、信じるだけで。どこそこ行って特別お金を出すとか、どういうのを拝んでもらうとか、そんなこと何にもいらないっていうんですね。はい。この前の、祈る友の会の時には、結核で、やはり絶望して、たくさんの人が、毎年、120万もの結核患者がおって、ですよ。で、10万ぐらいの人も死んだという、ものすごいたくさんの人が、 危機的な危険な本当に苦しい病気だった。それとみんな思い通り捨てられた。その人たちもそこに生み出した歌、短歌を見るとですね、本当に命の光は何かっていうことがよくわかるわけですね。そういう意味で、こういう良き本を読むっていうことはとっても大事なことなんです。神様が残させた、残させたものをに触れると、本当に神の技が実感として感じられるんですね。で、私たちもそのように求めようと。そしたらですね、どんなに孤独で苦しいことあっても、秋の大空を私を抱いてくださっているという実感が湧いてくるという経験も私たちもできるようになっていくということですね。はい、それでは終わります。